恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ若き日に見たヨセフの夢が実現する日が今日のところでやってくるわけです。まさに正夢だったわけです。今日はこの午後、中村兄弟と牧田姉妹の夢が実現する嬉しい日です。ただ心配なのは、昨夜ちょっとしか寝てないらしいので、結婚式の間中にこっくりこっくりしないかと、そんなことはないと思うんですけども、緊張のあまり倒れないかと心配して介添え人というのをつけました。お二人のご指名で木森兄弟姉妹がお二人の横について、お二人が気を失いそうになると助けるようにとちゃんと横についていますが、介添え人が倒れようとすると、昨日のリハーサルではほっときなさいということにしておきましたので、夢の話で恐縮なんですが、私もよく夢を見るものなんで、毎度のことで慣れてくだされば感謝なんですが、一昨日の夢なんです。夢の中で礼拝を行っていました。今と同じような礼拝をですね、一生懸命こうしてメッセージをして礼拝が終わったんです。ところがですね、何かがおかしいんです。そして夢の中の礼拝が終わってハッとして気がついたのは、実はそれは本当は礼拝ではなくして中村兄弟たちの結婚式だったんです。結婚式にもかかわらず結婚式を忘れて普通の通りの礼拝をやってメッセージをしてしまったわけです。そしてハッと気づくと、目の前に中村兄弟と牧田姉妹がポカーンとして立っていらっしゃるんですね。あらーとですね、思いまして、一体どうしようかと、もう一回始めからやり直しにしようかと思ったところで、目が覚めて、夢と気づいてホッとしました。幸い、この夢は一回しか見ませんでしたので、これは見ません。パルが見た二つの夢、二つ見たその夢は確実に起こることだということで、ヨセフがそれを解き明かすのです。これからエジプト全土に7年間の大豊作が起こり、その後7年間の大飢饉が襲ってくると、ヨセフは伝えました。しかしヨセフはこうしてパロの夢の解き明かしをするのですが、しかしヨセフの解き明かしはそれでは終わりませんでした。あなたの見た夢の意味はこうこうこうこうこういう意味です、おしまいではなくして、その夢の内容が実際に起こった時のために具体的な対策、政策をも指示したのです。33節から36節で、ヨセフはそれをパロ王様に指示するわけです。豊作の7年に次の飢饉に備えて蓄えをするようにと具体的に指示を与えます。これはとても素晴らしいことです。聖書を私たちが読んだり、学んだり、聞いたりする場合もこのことが大切なんですね。第一番目に聖書を読んだり学んだり聞いたりして、その書かれている聖書の意味を解き明かす、意味を理解する、これは大事です。やっぱり意味がわからなければどうしようもないわけですから、ぜひ聖書に書かれていることの意味を解釈することを努めてください。しかし第二番目に必要なことは、理解させられた神様の言葉、その意味は、じゃあ私にとってはどういう意味なんだろう。御言葉の光に自分を照らして、今日のこの御言葉は私に対しては具体的には何を言ってるんだろう。何か この御言葉に光に照らされて自分に悔い改めるべきところはないでしょうか、実行すべきことはないでしょうかという、この適用、解釈と適用、これは聖書を読み学ぶときにどうしても必要なことなんですね。しばしば皆さんにこう紹介するんですけど、ちょっと皆さん聖書、ご苦労でも、右手でも左手でもいいですから、ちょっと聖書を持ってくださいますか？ちょっと聖書を片手で持ってくださいますか？いろんな持ち方をしてますけども、こう、どうぞ閉じた形でこうやって持ってくださいますか？はい。聖書をみんな持ってくださっているのを見ますと、はい、感謝です。よろしいです。きっと全員は見られないんですけども、こんな風に持ってると思うんです。ね。親指でこっち挟んで、4本の指でこっち挟んで、こうやって握りしめています。ね。こうやって持つ人もいるかもしれませんけど、握ってくださいって言うとこういう風に持つんです。よく言われるように。ね。聖書をよく読んだら、この親指は黙想するという意味なんです。自分に向かって適用するという意味なんです。ね、聖書を読んで、よく黙想して自分に当てはめて、聖書を学んで、それをよく自分に適用して、聖書を、ね、何ですか、今読んで、学んで、聖書をよく聞いて、ね、よく聞いた御言葉を、それで終わらないで、黙想して、聖書をよく暗記して、その暗記した言葉をよく黙想する。自分自身でその御言葉をただ読んで聞いて学んで覚えただけじゃなくして、いつも心、頭の中で黙想しながら自分に適用することによって聖書の御言葉はしっかり落ちないように握れるのです。この親指がなかったら落ちてしまうわけです。ぜひ、ね、聖書っていうのは具体的に自分に適用するということがとても大切なわけです。ヨセフは、まさに、聖書の御言葉を解き明かして、その解き明かした御言葉をじゃあどうしたらいいかまで、パロ王様に伝えたわけです。おかしな例えですけれども、お魚を釣る趣味の人、この中にも結構いるかと思いますけど、この魚をこう、釣り糸を垂れるわけです。ところがですね、この釣り針にですね、この、大好きな青虫とかですね、ゴカイとかミミズをですね、こうつけるわけです。ところが、釣り針にその餌をつけるとき、この釣り針には、映画兄弟に教えてもらいましたけども、返しという部分があるんですね。なき、なんて言います、引っ掛ける部分。返しの部分がないと、お魚がその餌に引かれてやってきて、ミミズにパクッと食いついて、しかし返しがないとスポッとですね、釣り針が口から抜けてしまうわけです。もちろんうまく引っかかるかもしれませんけど、ほとんど抜けてしまいます。返しがあると食いつくと、その返しがここにガッと引っかかってですね、抜けなくなっちゃうわけです。御言葉を読むときにもぜひですね、返しのあるような読み方ですね、御言葉を読みます、説教を聞きます、ああ、わかったわかった。おしまい。教会から出ていくときに、失礼します。ちょっと聞きますけど、今日の御言葉メッセージは何でしたか？すぐに忘れてしまうわけです。ところがですね、この返しの、ああ、わかったわかった。ところがですね、聞いた言葉が、どうもこの辺に引っかかっちゃってるわけです。ですね、何かその聞いた言葉が心に引っかかって気になる。聞いた言葉、学んだ言葉は私の何のことを言われてるんだろう。私の生活、日常生活に当てはめたらどういう意味なんだろう。そうだ、神様は私のこのことについて言ってくださったのに違いない。本気で。その聞いた御言葉に従ってやってみようと適用すること。それがとても大切なわけです。さて、 夢の解き明かしだけでなく、実に賢い適用をですね、説いたヨセフに対して、太郎様もその家臣たちも、大いに感心し気に入ります。41章の38節、37節から。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。こうして、なんと、パロは一階の奴隷であり囚人である一人の人物、ヨセフを大抜擢して、エジプト全土を支配する王様の次の位、まさに首相のような地位につけてしまいます。そしてエジプト中の人がヨセフの前にひれ伏し、その命令に従うべき大権力者になってしまったのです。まさにシンデレラボーイ、サクセスストーリーの典型です。さて、こうして夢を実現し、高い高い地位につくことになったヨセフのその後です。王座にふんぞり返って、人が変わったように横柄になったでしょうか？いいえ。ヨセフは、その置かれたところがどこであれ、どんな境遇であれ、常にその置かれた場所に忠実でした。奴隷であれば、奴隷として忠実に主人に仕え、囚人であれば囚人として忠実に奴隷、その獄長にまた他の囚人たちに仕え、今権力者の地位につくと、今度はまた忠実にその職務にまた王に仕えて責任を果たすのです。今読んでいただいたその後のところ46節ご覧ください。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は、30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。30歳になったヨセフ、王の次の位に抜擢されて、ふんぞり返って王座に座っているんではなくして、自分がパロ王様に進言した政策を、なんと自分が実行することになってエジプト中を巡り歩くのです。34節で述べたように、国中に監督官を任命し、そして、豊作に備えて蔵をたくさん建て直し、そして7年間の豊作の間に、次々とですね、穀物を蔵に蓄えて、49節を見ると、ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。ヨセフの働きぶりがよく見えます。さて今日、このヨセフの姿から私たちが学ぶことは何でしょう。私たちは、それぞれ個人でまた、教会でまた、小さなグループに分かれて、多くの祈りの時を持ちます。そして祈る時、様々な課題を出し合って祈るのです。祈りの家と呼ばれる、教会は何よりも祈りのために集まってくる方々によって支えられます。水曜日の午前10時からの祈り会、夜の7時半からの祈り会、教会はぜひ礼拝とこの祈り会とこの2つの集会を教会の2本の柱として重んじていただきたいと思うのです。初めから私は祈り会はパスとですね、パスしないで祈り会にも出られるように道を開いてくださいと祈り始めてほしいのです。特に今教会建設を目指しているこの時期は、話し合いよりも学びよりも何よりも大事なことは祈りによって心を一つにすることです。なぜなら教会建設っていうのは主の技であり霊的な働きだからで、そしてそれは祈りによって進められるからです。そして特にこのような時期、悪魔は攻撃と混乱を引き起こそうと狙うからです。さて私たちが集まって祈るとき、どんなことを祈るでしょう。多くの課題を掲げて祈るのですが、 しかししばしば多くの祈りが問題を中心にして祈るんです。例えば、病床にある方々のために祈ります。困難や試練の中にある方々のために祈ります。人間関係や仕事の問題やまた経済問題なんかのそんな問題の中にいる人のために祈ります。入学試験や就職試験なんかの難関に向かう方々のために祈ります。もちろん私たちは、そうした方々の課題のために祈るっていうことはとっても大切ですし、その祈りによって神様は豊かに恵みを、御業をなしてくださるのです。しかしもう一つの祈りのテーマがあることを忘れてはならないのです。人が危険なのは死の影の谷を歩く時ばかりではないのです。楽しさに溢れた安易な道の場合がもしかするともっと危険な道なのかもしれないということです。病気の人々のために祈りますが、主の前では病気の人よりも健康でピンピンしている人の方が危険なことが多いのです。困難な中にある人よりも、今すべてが順調にいっている人のためにこそ祈らねばならないかもしれないのです。不幸の中で泣いている人よりも、幸せの絶頂で踊っている人の方が、霊的に危険な崖の先に立たされていることが多いのです。職がなく収入の道が途絶えている人よりも仕事が順調で忙しく飛び回っている人の方が霊的な危機にあることの方が多いのです。能力に劣り、知識も乏しい人よりも有能で知識に富んでいる人の方がもしかするとそのことのゆえに高ぶり、危険な状態、倒れる寸前にあるかもしれないのです。貧しさの中で、年金生活で細々と生きている人よりも、多くの富が与えられて、何の心配もない人々の方が、神様の前には、もっと貧しい裸の状態で映っているかもしれないのです。私たちは、そういう方々のためにも祈られねばならないのです。神様、健康な人のためにどうぞ守ってください。富んでいる人のために神様憐れんでくださいと、私たちはそのような祈りを忘れがちです。パウロは、フィリピ人への手紙の4章のところで、アウトライン、修法のアウトラインの5番目のところですが、一緒に読んでみましょうか。フィリピ4章11から12の御言葉です。主法の裏にアウトラインがありますが、その5番目のところ。はい。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。はい。私たちは、貧しさや、飢えることや、乏しいこと、困難の中でのあり方を学ぶということはよくあります。そして人は、そのような試練によって、信仰や品性が訓練を受け、精錬をされて、しばしば成長させられていくのです。ところが、パウロの言っているもう一つの面があるのです。パウロの学んでいるもう一つの学び、それは、豊かさの中にいる学び。富んでいること、成功していること、順風満帆、なすこと、すべてうまくいっている、そういう中にいる秘訣を学んでいるかということです。今、教会の、土地が売り出しになって、そして昨日もですね、牧師館をですね、買いたいっていう方が、見に来てくださいました。 まあもう大騒ぎでしてですね、もう見に来るっていうことで、もう前日ぐらいから家の中を大掃除をしまして、ああ、時々見に来てくれれば、いつも綺麗だなとですね、感謝したんですけどもですね、本当にこう家の中を全部ご案内しながら、くれるといいなっていう気持ちと、もったいないなっていう思いとですね、そして家内とつくづく話し合ったことは、いい家だったよね。これまでいろんなところをこう点々とですね、こう順々に牧師館移ってきたんですけども、今最高の家に住まわせていただいてたんだね。素敵だよね。教会員の中でこんなに素敵な家に住んでいる人、そうもいないよね、と言いながら、本当にですね、つくづく、この豊かな牧師館に住まわせていただいてたことを、今更のように感謝したんですけど、なかなかこう豊かさの中で、それを学ぶ、おごらないで、高ぶらないで、本当に満ち足りるっていうことの学びの難しいことを感じました。そういった人間の傾向を十分に知っていたある神の人はこう祈りました。アグルの祈りとして有名な6番目に書いた箴言30章の7節から9節の御言葉です。アグルはこう祈りました。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、アグルは二つの祈りをしたのです。第一は、不真実と偽りと私から遠ざけてください。いつでも、神と人との前に真実に誠実であるように祈った。これは私たちが祈るべき大切な祈りです。偽りのない生活。第二に、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。アグルはよく知っていたんです。自分が食べ飽きるほど豊かになるとどうなるかをよく自分の弱さを知っていたので、私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、これまでにどれほど多くの神の人が困難や貧しさの中ではなく、成功や豊かさの中で、主を否み、主とは誰だと言ってきたことでしょう。ダビデは、成功の絶頂期に、姦淫の罪を犯し、殺人の罪を犯したのです。エリアは宗教的な大勝利の後で、最低最悪の霊的スランプに陥りました。経験で有能だったウジヤ王様は、その優れた才能と信仰によって神様から大成功をいただくのですが、第二歴代史26章16節を見ると、しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。これらの実例はいかに私たちがすぐに高ぶりやすい存在であるか、誇りやすいものであるか、そしてその高ぶり誇りの中で主を見失いやすいものであるかを示しているのです。パウロはテモテ第一の手紙6章17節でこのように命じます。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。聖書は決して富を否定しません。クリスチャンのお金持ちがどんどん増えてきたらいいと思うんです。今の教会の中学生、高校生ですね。本当にですね、クリスチャンの大金持ちになってくれたらいいと思いますよ、宮地くん。ねえ。 本当にクリスチャンのお金持ちが増えることは感謝です。しかしどんなにお金が入ってきても貯金通帳の残高は何の頼りにもならないことも同時に知っておらねばならないのです。富は自分の力で得たものでもなく、自分のものでもない、それはすべて 100% 神様のものなのだという、そのことをしっかり知って望みを神に置いたお金持ちがこの教会にどんどん増えたらいいなと思うのです。先週と同じテーマになってしまいました。先週もヨセフの姿から、私ではなく神が、いつでも私たちの生き方は私ではなく神が、この言葉を胸に刻んで、神様だけが真に頼りになるお方、神様だけが崇められる、そんなものに私たちはさせていただきたいのです。私自身、こうして牧師として働かせていただきながら、本当に皆さんに祈られていることを本当に感謝しています。ここしばらく心臓の状態が良くないということで、本当にその皆さんの祈りをひしひしと感じています。しかし心臓の病気よりも、肝臓の病気よりも、もっと悪性なのは高慢病なんですね。もしひとたび私がこの高慢病にかかったら、牧師としての働きは、祝福は即座に取り去られてしまうからです。私たちみんなの等しい祈りではないでしょうか。ご一緒に詩編の19編の最後の御言葉を読んで終わりましょう。詩編19編12から14、ご一緒にどうぞ。はい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。この詩編の記者はよく知っていたのです。自分が自覚しなくても、自分のうちに隠れている罪があることを知っていました。隠れている罪の中で最も厄介な大きな罪、それは傲慢の罪であることを彼は知っていました。ですからどうぞ今日私を傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全きものとなれるからですと祈っているのです。これが私たち共通の祈りです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。